はい、今回も始まりました、釣り文化ラジオですけれども、司会は私室井が担当させてもらいますが、今回小川さんも来られておりますね。小川さん、ちなみに、はい、ライブスコープって聞いたことあります？
すいません、知らないですよね。わからないです。
そこをですね、今回ゲストにお招きしてますジョフィー大阪代表の渡井さん。渡井さんはあれですね、バスフィッシングというか JB 関係でかなりバスに造詣が深いというか、で今回僕がねすごく気になっているのがライブスコープっていうのが最近導入されてますよね、トーナメンターの間で、あれってね、渡井さん的にはありかなしか、どっちだと思います？ライブス、あ、先にライブスコープっていうのは、ね、魚探のね、さらに進化版というか、魚群探知機って、モニターがあるじゃないですか。はい、
ありますね。
で、モニターで大体地形を見る、魚群を見る、なんですけれども、はいはい、それがね、立体的になってるんですよ。
っていうのよくあるパターンは、魚かなんかの大きさもわかるし。
わかる。で、魚がね、泳いでるのもきちんとわかって、はい、そこにルアーを投げ込むと、はい、ルアーが着水した後、ルアーの影が落ちていくんですよ、
ね。そんな
ポールしていく。で、それを魚が反応すると、はい、魚の動きも見えて、ルアーを食った瞬間も見えてるという、そういうのがライブスコープっていう。はあ、もう高精度な魚探を超えた、なんでしょう、これもう、水の中を見る目みたいなもんですね。
それはどれぐらいの、まあまあ、値段っていうか。
大阪人ですね、値段が出ましたね。
僕は、まあ、1台100万と思って。
そうですね。
100万、
大体それはプロトーナメンターはそれを3台ほどつけて、うん、まあ全方位、魚がわかるような形にはしてますね。
それは、例えばバスフィッシングするんでしたら、
うん、
船に3台乗っけて、
そうです。
全方位見てるわけです。
そうです。
どこに魚がいるか
って。そうです。そうです。そうです。っていうのが、これ3年ぐらい前ですか、もうちょっと前ですか、広がりだして
。まあ、まあ3年ほどですね、うん、アメリカのトーナメントで、
うん、
採用されて、うん、それが日本にも渡ってきたという形ですね。
はいはい、そうなんですね。で、これをね、うん、僕は別に何とも思ってないんですけれども、これはないやろっていう話もね、巷では出てるっぽいんですけれども、ね、
僕自身は正直言いまして、釣りは五感を超えた第六感でするものというのがありますから、うんうん、どう言ったかな、まあ、箱メガネより高精度なもので、うん、魚を見て、食うとこまで見てから合わせるなんていうのは、うん、僕はどうかとは思います。はいはい、ただ、釣りの発展という点で言えば、うん、そういう新しい機器をアメリカで使ってるということは、うん、やっぱり流れとしては、それは仕方がないかなとも思います。
うんうんうん、確かにね、まあ、釣ってる最中の映像とか、YouTube とかで見てると、もう、みんな画面をじっと見てますね。
そうです。
画面を見てキャストして、画面を見て釣るみたいな感じですね。そうです。
ほとんど下向いてます
から。そうですよね。
それは、面白いか面白くないかっていう、アメリカでの、YouTube とか、ライブ配信の、
うん、
視聴率を見てても最初は爆発的にヒットしました。
ああ、そうなんですね。
画面と、そのライブスコープ、うん、まあ、いわゆる、総称はライブソナーって言うんですけども、はいはい、ライブソナーの画面と釣ってるシーン、食わして合わせることっていうのは、うん、はいはい、それはライブ中継した時は爆発的な視聴率だったんですが、うん、今は誰も見ません。
ああ、そうなんですね。
それは面白いかっていうと面白くないです。
確かにね。
やっぱり、それはね、うん、釣りっていうのは釣れるか釣れないか分かんないところでやってるのが面白いんでね。
ある意味ね、やっぱりあれってトーナメントで勝つための一つの
道具
ですよね。
そうです。ただアメリカの場合はやっぱり事業としてトーナメント競技団体があるもので、うん、はい、スポンサーの例えば協賛、莫大な協賛があったり、うん、まあ非常に大きなメーカーが作ってるもので、うん、何社か、
はいはい、
ですからそういうのがあるからなんですが、まあ、ちょっと行き過ぎたということで、実は来年から大きな2つのアメリカの団体が、
うん、
制限すると、台数も、はい、容量も制限するということになって、
うん、
さあ日本はどうしましょうかという状況にはなってます。う
ん
う
ん、なるほどね。
ね、うん、
それって船、例えば海釣りの船でも応用はできる。
あ、できます、できます。してる人は少ないですが、うん、できます、できます。
多分ね、シーバスとかその辺の結構近距離で立体的に見たいっていう時は、あの非常に有効かな。まあ
多少50センチ以上かね、そんな映るんでしょうね。わかんないけど。
まあ魚群探知機のもっと精度の高いものと思って間違いないですね。
だからね、50メーター、60メーターなの、小川さんがアジ釣るとかってやってるやったら、それはもう魚群探知機で魚群を 見たら、うん、そこに魚がいる、
う
ん、
そうですね、
落とせばいいんやと思う。食わせるところまでの必要性はないでしょう。
ないですね、うん、船でね。
ただあの、まあ、あの一応競技の世界で僕はあのスポーツと思って最初協会を作る時からあのやってますけれども、僕はあのスポーツという観点、競技ですから、うん、と思ってまして、例えば柔道の世界大会はやっぱり講道館のルールが基本になってる、
まあ、
全世界ね、うん、フェンシングに関してはやっぱり発祥のフランスのルールが世界的に基準になって、うん、オリンピックで対等に戦えると。ですから釣りに関してはやっぱり、特にあのバスの釣りに関してはアメリカのトーナメント団体がやっぱり基本にしてます。僕、うんうんうん、一番最初にルール作る時もやっぱりそれを基本に作りました、まあ、ですから、はい、あの基準はアメリカのトーナメント団体、まあ、超大手が2つあるんですけど、うん、今はそこを基準にしないとダメなんどうとは思うんですけども、日本には日本の事情があって、うん、まあ、スポンサーの問題もある、
はい、
それと若い選手がやっぱり200万かけてるっていう人もいてて、うん、まだローンを払ってるっていう人もいてる、そうですよね、でそうなると、まあ、ちょっとアメリカの出方を見た方がいいかなって。でまあ、あの毎年1月に全国 の支部が集まって河口湖で会議するんですけども、うん、その時に全国 その支部長の48支部があるんですが、その支部長の意見も聞いて、はい、まあ、アメリカの動きも来年1月からです、あ、今年から1月からですから、うん、あのアメリカの動きも見ながら、うん、日本風 のルールアレンジして、
うん、
していかないとなとは思ってます。ただ先ほども言いましたように、基本的にはやっぱり発祥の地のアメリカのルールを、
はい、
うん、あの手本に、
なるほど、
というのは日本だけがトーナメントやってるわけじゃなく、韓国もやってるし、うん、まあひょっとしたら中国も始まる、まあ、うん、簡単なトーナメントやってますが、中国もブラックバス入ってますから、はいはい、大きな湖にこれから始まるかもしれませんから、うん、まあ基本はアメリカのトーナメント団体のルールを基本に、それぞれ国で、考えてルール作りをしていかなければなとは思ってます。
なるほど。そうですね。まあ基本その、うん、ライブソナーっていうのが僕すごく、なんでしょう、あのね、自分でもしプライベートで、ボートをもし持っててね、バス釣りするのに、うん、あれをつけるかって言ったら多分つけないと思うんですよね。
あ、僕も個人で、うん、あの釣りするときは全然つけますよね、
うん、ただトーナメントに出る勝ちたいってなると、絶対つけると思うんです
ね。
そうですね。その辺がね、なんか変わったものが出始めたなっていうのが、ね、
まあ、僕もだからその中心にいてますけども、うん、ちょっと行き過ぎて一般の人がついてこれなくなるようなものになったら非常に困るなと思っても、最初から危惧はしてます。
うん、メーカーとしてもね、一般に本当は普及しないとやっぱりあの何の利益もないっていう話ではあると思うんですよね。
そうですね。
自体100万ですからね。大変ばいで知りませんけど。
結局普及するともっと安くなっていくんだと思うんですけど、なんかね、微妙なところだなと思って、まあ、今日は気になってたライブソナーの話をちょっと、
はい、ありがとうございます、はい、
ちょっと、まあ、今のところですから、あのまだ何も決まっていない、はい、ただ何かやっぱりアメリカでルールを作るという動きが出たもので何か考えないとな、うん、でも若い人のローンのことも考えたげないとなというようなあのことは思っています。
なるほど、はい、はい、今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。どうも。
わかりました、あれで。